マタイによる福音書10章に入りまして、主イエスは福音宣教の長谷場へと使わされることのために12人の弟子たちをお選びになり、そして使わされるに際して、伝道者の心を得、福音を述べ伝える者はどのような心構えを持つべきかということをも教え示されました。そして今朝の10章16節以下では、その福音を述べ伝える者たちが必ず遭遇することになる事態、すなわち苦難と迫害ということについて主イエスは正面から語っておられるわけです。キリスト教会の歴史は一面では迫害の歴史でありました。それは紛れもない事実であります。古くから現代に至るまで、また世界の至るところでそうでありました。私たちの国にありましても、豊臣徳川の時代のキリシタンへの迫害は知られておりますし、幕末にプロテスタントの宣教が始められた当初はまだキリスト教の伝道は禁じられておりました。ですから明治の時代にキリストを信じた人々はまさに決死の覚悟で信じたわけです。それからまた戦時下、15年戦争の時代にも教会は多くの大きな苦難に直面して、その信仰を試されました。そして何より福音書に目を留めるときに、その初代の教会はローマの皇帝たちによる厳しい迫害を被りました。特に知られておりますのは皇帝ネロによる教会への迫害で、使徒ペトロやパウロもこのネロの時代に殉教したと伝えられています。そうであればマタイによる福音書の時代のこの古代教会の信徒たちは、そうした迫害の厳しさを身をもって経験していたはずです。17節、あなた方は地方法院に引き渡され街道で鞭打たれる。18節、私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをすることになる。こうした主イエスの御言葉は福音書の当時の信徒たちには、極めて身近でまた通説な御言葉であったに違いないのです。なぜ教会はキリスト者たちは迫害を受けるのでしょうか。そのことについてまず考えるべきは、主イエスが十字架につけられたという事実です。ヨハネによる福音書の冒頭に、光は暗闇の中で輝いたけれども、暗闇は光を理解しなかった、あるいは言葉なるキリストは自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった、こう語られています。光は世に来られましたけれども、世はなお罪の中にあり、この神の光と人の闇とは、あるいは神の義と人の罪とは、水と油のように弾き合う、つまり暗闇は光を憎むのです。だからこそ世は光そのものである方を十字架に追いやっていったわけです。そして24節25節で主イエスは仰せになります。弟子は主に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は主のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。つまり弟子たちはおのおの自分たちの死に似せられていく、死と同じ道をたどることになる。つまり主イエスのみならず、主イエスの弟子たちも世に憎まれることになる。キリストの弟子たちはおのおの小さなキリストとなって歩みます。あらゆる点で主イエスの歩みをなぞることになります。そしてそのことは苦しみを受ける、迫害を受ける、その点でもそうであります。 つまり弟子たちの身にも十字架の印が刻まれるのです。そして主イエスを信じ、真理と自由に目覚めて世の不義と決別して生きようとする者たちは、おのずからその世の不義とぶつからざるを得ないのです。あなた方は地方法院に引き渡され街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをすることになる。世の王たち、権力を持つ者たち、為政者たちは自分の欲しいままに民を支配しようとするのが常であります。そうした為政者たちにとりましては、キリストに従い天の国の秩序に生きようとする者たちは目障りであります。ですから力ずくででもキリスト者たちをキリストから引き離そうとするわけです。それゆえ教会とキリスト者たちが苦難と迫害を受けることは、いぶかしく思われることというよりは当然のことであります。中部仲介は1999年に設立40周年の記念宣言を作成しましたけれども、その宣言の中でもこう言われます。未だ完成されていない世にあっては、苦難と忍耐こそ教会の印です。この世にあって教会とキリスト者の歩みには苦難と忍耐が伴います。しかし私たちは覚えておりたいと思います。このように福音を述べ伝える者たちが迫害を受けるということ、このことそのものが神の国が進展していることの印です。この世のただ中で確かに福音が述べ伝えられていることの印です。もし福音を述べ伝えるということがなければ、教会もキリスト者たちも迫害を受けることはなかったわけです。そしてそのように教会が福音を述べ伝えることによって迫害を受けるのであるなら、それは陣痛、生みの苦しみであります。新しい命が生み出されてくる、世のただ中に新しい祝福の事態が実現していく、このことに伴う痛みであり、また希望の伴う痛みであるわけです。そしてこれはその福音の恵み、福音の命を知る者たちだけが引き受けることができる痛みであります。光は暗闇のただ中で輝きます。世の罪を取り除く主の十字架の福音、贖いと許しの福音は、その世の罪の支配のただ中でこそ述べ伝えられ明かしされるのです。キリストを信じる者たちは、私たちの一人一人も含めて皆がこの光なるキリストの証人であり、福音の証人であるわけです。そして主の十字架とよみがえりの福音は、主の愛と許しの命の力は、光に背く世の罪のただ中でこそ鮮やかに明かしされることになるわけです。主イエスは21節以下では、そのような権力者、為政者たちによる迫害とは別に起こってくる深刻な事態についても触れておられます。それは私たちにとって最も身近な、また親密な関係である家族の関係、血のつながりのある者たちとの関係、これも最も深いところで問い直され、ふるいにかけられるということです。先にも触れましたように、福音書の時代の教会は迫害のただ中に置かれておりましたので、その家族の中にキリスト者が生まれるということは家庭に鋭い緊張をもたらしたはずです。そして日本の国でも 明治の時代から今日まで、キリスト者となったばかりに親から勘当された息子や夫から離縁された妻は埋虚にいともがないわけです。人が主イエスを信じるというのは、まさに新しい人が生まれるということです。古い罪と死の定めに絡め取られた第一のアダムが、第二のアダム、キリストの霊、聖霊の命に生かされる人間に生まれ変わる。そうすると当然、家族の間にも、夫婦や親子の間にも、その古い人と新しい人との区別ということが生まれて、そこに摩擦が生じるということも起こりうるわけです。なぜなら、人を救う神の言葉は人間存在の最も深いところを問うからです。洗礼を受けてキリスト者となるというのは、キリストと共に古い罪の人を葬られ、キリストと共に新しい人に復活するということです。したがって、その古い人と新しい人という区別が家族の間にも、血のつながりという次元を超えて生じてくる。まあ、けれども、そうした家庭、家族の間の亀裂ということも、また生みの苦しみ、陣痛であります。愛する家族にもキリストが明かしされて、福音が述べ伝えられるということが起こる。私がもう長いことを親しくして、させていただいている牧師先生が、まあ、他教派の方ですが、ある時こう語っておられたのです。私は高校時代に洗礼を受けましたが、その時父親からもうお前とは親子の縁を切ると言われました。けれども、その父も晩年になって聖書を読み始め、死の間際に洗礼を受けました。さて、主イエスは12人を使わされに際してこう言われます。16節、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。つまり、主の弟子たちがこの世に送り出されるのは、狼の群れに羊が送り込まれるようなものであるというのです。羊は武器を持たない弱い動物です。その羊たちが牙を剥く狼の群れに投げ出される。これは厳しいことであります。けれども、覚えておりたいのは、羊たちは防御の手立てもないままに、無力で不安におののきながら、そうした危険の中に立ち尽くしているというのではないということです。なぜなら、羊たちには羊飼いが共におられるわけです。そして、その羊飼いなる主イエスはご自分の羊たちに仰せになります。だから、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。これはどういう意味でしょうか。自分で知恵をつけて賢くなれ、この世の賢さに対抗できるように、あなた方もこの世的な知恵を持って武装せよということでしょうか。生き馬の目を抜くような、この世で生き抜いていくことのために、あなた方もこの世的な狡猾さを身につけよということでしょうか。そうではありません。神様はこの世以上に、人間以上に賢い方、知恵深い方です。その神様の知恵を身につけて生きようということです。この世の知恵にはるかに勝る神の知恵を持つときに、羊たちは本当の意味で強くあることができるのです。動揺してやまないこの世のただ中でにあっても、確かな足取りを持って歩むことができるわけです。 つまり蛇のように賢く鳩のように素直であるというのは神の言葉にとどまれということです。それ以外の意味ではないのです。そして素直であるというのはまっすぐ一途ということです。羊は羊飼いの声に一途に耳を傾ける、羊飼いの語る言葉に従う、そのようにして神の言葉に一途にひたすらに生き抜く、これがキリストを信じる者たちの賢さ、そして素直さであるわけです。それはまた羊飼い以外の道、羊飼いが示される以外の道を自分自身の知恵や賢さに頼って切り開いていくということではないのだということです。人間的な知恵やこの世的な見立てによって真理をなおざりにしてはならないわけです。キリストこそ真理であられ命であられるからです。ですからキリストに従って生きる道こそ真理と命に至る道であります。そしてキリストに従って生きるならば、キリストに信頼して歩むならば、羊たちはどのような時にも守られるわけです。19節に10節、引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない、その時には言うべきことは教えられる、実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊である。主の弟子たちを迫害する者たちはこの世的な権威に訴え、人間的な知恵を尽くしてあらゆる策略を巡らして向かってくる。しかし恐れることはない。なぜなら父の霊がキリストの霊、聖霊なる御神ご自身が味方となってくださるからである。そして聖霊が語るべき言葉はもう教えてくださる。たとえ迫害者たちの前に立たされて弁明しなければならないという局面に立ち至ったとしても、何をどう語るか、これを心配することはない。私たちのうちに住まわれる聖霊が語るべき言葉を授けてくださる。ルカによる福音書21章14、15節で主は仰せになります。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を神様はお持ちなのです。私たちは主の日ごとに礼拝に集まって御言葉を聞きます。それは他でもなくそのような言葉、どんな反対者も対抗も反論もできない言葉、その言葉や知恵を主イエスからいただくということ、そうした言葉に養われるということなんです。そうであれば思い惑うことはない。主イエスに信頼し委ねておればよいです。聖霊がお働きくださるということです。22節で主は仰せになります。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ここでの耐え忍ぶという言葉はただ忍耐するという意味ではありません。しっかりと立つ、揺るぎなく立ち続ける、そういう意味の言葉です。福音にしっかりと立つ、キリストの命の御言葉にいかなる時にも揺らぐことなく立ち続ける、これが耐え忍ぶということです。でそのことが、つまりキリストに揺るぎなく立つということが本物のキリスト者の証明なのです。そしてそのようにキリストに忠実に生きることのために福 音の真理を終わりまで守り通すことのために、キリストに立ち続けることのために、私たちは今この地上にある今日、今御言葉の修練に励むのです。福音の真理の深いところをしっかり掴んでいる。それは特に派手なことをするということではありません。主の日ごとの礼拝を忠実に守り、聖餐に預かり、日々御言葉に養われて生きる、祈りの技に生きる、そうした信仰の営みを重ねていくことによって、いかなる時にもしっかりとキリストのもとに立ち続ける信仰の土台が培われていくのです。いや、そのようにしてキリストのもとに立ち続ける、御言葉によって土台が据えられていくということ、このことこそ蛇のような賢さを身につけるということなのであります。おしまいに一つのことを確かめておきたいと思います。私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだと主イエスがおっしゃるのは本当のことです。この世の原理は狼の原理です。この世は身も蓋もない仕方で権力を振るう弱肉強食の世界です。富や権力のためには平気で正義は曲げられ、真理はないがしろにされ、守るべき大切な価値や尊厳もないがしろにされます。そうした世にあってキリストを信じて生きるということはどういうことか。それは狼とは反対の生き方をするということ、羊の生き方を貫くということです。主はあなた方は羊打倒戦だ、どこまで行っても何があっても羊であって他の動物に変わるわけではない、狼に囲まれた中で羊として生き抜いていく、そこに伴う試練や困難を耐え忍ぶ、それは鳩のように柔和な、蛇のような賢い、そういう仕方でであります。暗い顔をして耐え忍ぶのではなくて、喜びを持って希望に満たされて耐え忍ぶ、終わりの日に全ての労苦が報われることを信じて、小さなキリストとなって主イエスのように生きる、敵を愛し迫害する者たちのために祈り、たゆみなく善をなして、また福音を述べ伝えて、誠の命、永遠の命を証しして生きる。主は平和のないところに平和を実現してくださいました。憎しみと争いと奪い合いの支配する世のただ中に、愛と許しと平和の道を設けてくださいました。十字架上で肉を裂き血を流して、ご自分を十字架につけた者たちのために取りなしつつ、人が誠の愛と命に生きる道を開いてくださいました。この喜びの知らせを述べ伝えようと主イエスはお世話になるんです。それが主イエスの羊たちの歩みであるからです。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉、これは愛の言葉です。ついにこの世が持つことがない ただ神のみが語りうる言葉、これは十字架の愛の言葉です。十字架の言葉を述べ伝えられるということ、このことが決定的なことであって、なお十字架の言葉を聞いたことのない人々と、すでにこのように十字架の言葉を聞かされ、また十字架の言葉のもとに命のもといが置かれている私たちとでは、大変大きな開きが、徹底的な相違がある。人の罪をあがない許し、人を死から命へと移し替え、憎しみを愛に変える神の力の言葉を聞かされていること、このことは何にも勝る私たちにおける宝であります。そして主の弟子たちはこの愛の言葉を携えて世に使わされていく、この愛の言葉を述べ伝え、自らもこの愛の言葉に生きる、そのことによって天の国の幸いをこの世にあって先取りして生きる、それが羊の道です。羊飼いが共にいてくださる。それゆえに何があっても、どんな局面に立ち至っても、羊たちは各々の道を、羊として生き抜く道を歩み続けることができるのであります。祈ります。主なる神様、福音に生きることが狼の支配する取り囲むその中で、あなたの羊として生き抜くことであることを教え示してくださり感謝をいたします。そのようにして生きることができるように、羊飼いであられるあなたが常に私たちと共にあって、私たちの命の営みを世のただ中で守り助けてください。また私たちが蛇のような賢さと鳩のような柔和さを持って生きることができるように、この世のものではない知恵を、また愛の力を持って私たちを装わせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。